DPP
タイムリッスンリーディングシアター。ようこそいらっしゃいました。私、館長の島田明子です。こちらのシアターでは物語をお見せしております。でも普通の映画館ではありません。語り手の声だけでお届けする当シアター、心を開いてくだされば必ず見えてくる、そんな作品を上映するあなた様だけの秘密の場所でございます。
あなたに朗読をお届けするタイムリッスンリーディングシアター。
この番組はタイムリーオフィスのサポートでお送りします。
毎週火曜日夜8時からはユーストリーム放送タイムリー六本木 TV、 丸得株情報から喋って何部まで生でしか聞けないトークが満載、
アーカイブには残らないおまけ10分もあるよ。
本日は当館にお越しいただきありがとうございます。タイムリッスンリーディングシアター。
それでは今回の上映作品をご紹介します。和田万吉作、竹取物語です。語り手は小磯一生さん、渡辺郁也さん、そして私、島田明子です。それではごゆっくりお楽しみください。
和田万吉作、竹取物語。
昔いつの頃でありましたか、竹取の翁という人がありました。
翁というのはおじいさんという意味です。
本当の名前は別にあったのですが、毎日のように竹を切り取っていろいろなものを作り、それを売っておりましたので、竹取の翁という名で通っていました。
ある日、おじいさんがいつものように竹やぶに入り込んでみますと、一本妙に光る竹の幹がありました。不思議に思って近寄ってそっと切ってみると、その筒の中に高さ三寸ばかりの、
10センチくらいでしょうか、
美しい女の子がいるではありませんか。おじいさんは、きっと天が我が子として与えてくれたものであろう、その子を持ち帰り、妻のおばあさんに渡して、よく育てるようにと言いました。
おばあさんも、この子がとても美しいのを喜んで、カゴの中に入れて大切に育てました。
このことがあってからは、奇妙なことには、たびたび黄金が入っている竹を見つけるようになりました。それで翁の家はいつの間にか裕福になったのです。
ところで、竹から生まれた女の子は育て方が良かったのでしょう。ずんずん大きくなって、3ヶ月の後には一人前の乙女になりました。大きくなるに従って、乙女の顔形はますます麗しくなり、とてもこの世のものとは思えない美しさで、家の中が隅から隅まで光り輝きました。
おじいさんもおばあさんも、この子を見るのが何よりの薬で、また何よりの慰みでした。そしてその間に相変わらず竹を取っては黄金を手に入れましたので、竹取の翁の家はついには大金持ちになり、家屋敷も大きく構え、召使いなどもたくさん置いて、世間からも敬われるようになりました。さてこの乙女の名は
名よたけのかぐや姫
というのでした。
この美しい乙女の評判が高くなったので、世間の男たちは妻にもらいたい、また見るだけでも見ておきたいと思い、家の近くに来ては覗こうとしましたが、どうしても姿を見ることができません。 その中に夜も昼もぶっ通しに家のそばを離れずに、どうにかしてかぐや姫に会って気持ちを伝えたいと思う熱心な殿方が5人ありました。皆位の高い身分の尊い方で、
一人は石造りの巫女、
一人は倉持の巫女、
一人は右大臣阿部の身牛、
一人は大納言大友の身幸、
一人は中納言磯の上の麻呂でありました。
おじいさんもとうとうあるとき姫に向かってこう言いました。
あっしは七十の坂を越してもういつ命が終わるかわからん。今のうちに良い婿を取って心残りのないようにしておきたい。姫を一生懸命に思っている方がこんなにたくさんあるのだから、このうちから心にかなった人を選んではどうだろう。
それでは五人の方々に私の欲しいと思うものを注文して、それを間違いなく持ってきてくださる方と結婚しましょう。
沖縄も少し安心して例の五人の人たちにそのことを告げますと、みなすぐに承知しました。ところが姫の注文というのはなかなか難しいことでした。
石造りの巫女様、ぜひ天竺にある仏の御石の鉢をお持ちくださいませ。倉持の巫女様、東海の蓬莱山にある銀の根、金の茎、白玉の実を持った木の枝を一本だけで構いませんので見せてくださいませ。阿部の右大臣様、どうかもろこしにあるひねずみの皮衣をお持ちくださいませ。大友の大納言様、タツの首についている五色の玉を取ってきていただけますでしょうか。磯の神の中納言様、ツバメの持っている小屋使いを一ついただけますでしょうか。
おじいさんも驚いて、
それはなかなかの難題だ、そんなことは無理であろう
と言いましたが、
どうにかしてかぐや姫を自分の妻にしようと覚悟した五人は、それぞれいろいろの工夫をして注文の品を見つけようとしました。
第一番に、石造りの巫女はずる賢い方ですから、注文の仏の御石の鉢を取りに天竺へ行ったように見せかけて、三年ばかり経って大和の国のある山寺のびんずる様の前に置いてある石の鉢の真っ黒にすすけたのをもったいらしく錦の袋に入れて、
姫ご注文のお宝でございます。
ところが立派な光のあるはずの鉢に蛍火ほどの光もないので、すぐに
偽物です
と跳ねつけられてしまいました。
第二番に、倉持の巫女は、我は蓬莱の玉の枝を取りに行くと船出をするにはしましたが、実は三日目にこっそりと帰って金がね企んでおいた通り、腕のいい玉職人を召し寄せて密かに注文に似た玉の枝を作らせて姫のところに持っていきました。
おじいさんも姫も、
ああ立派な細工であるなあ
と驚いていますと、そこへ運悪く玉職人の親方がやってきて、
千日余りも骨折って作ったのにまだ料金をいただいておりません、どうなっておりますかな
と苦情を持ち込みましたので、
これも偽物です
とたちまち突っかえされ、巫女は大恥をかいて引き下がりました。
第三番の阿部の右大臣は財産家でしたから、あまり悪いことは考えず、ちょうどその年に日本に来た中国の船にひねずみの皮衣というものを買ってくるようにと頼みました。やがてその商人は、やっとのことで元は天竺にあったのを求めたという手紙を添えて皮衣らしいものを送り、前に預かった代金の不足を請求してきました。大臣は喜んで品物を見ると、皮衣は根性色で毛の先は黄金色をしています。
これならば姫の気に入るに違いない、 きっと私は姫のお婿さんになれるだろう、などと考えて、大めかしにめかし込んで出かけました。
姫も一時は本物かと思って、ないない心配しましたが、もろこしにあるひねずみの皮衣は、決して燃えないと聞いております。試してみましょう。
と、火をつけさせてみると、ひとたまりもなくメラメラと焼けました。
偽物でしたね。
そこで、右大臣もすっかり当てが外れ、肩を落として、すごすごと帰っていきました。
四番目の、大友の大納言は、家来どもを集めて、必ず、辰の首の玉を取ってこいと言って、屋敷内にある、絹、綿、銭のありったけを出して渡しました。ところが、家来たちは玉を取りに行くふりをして、主人はバカだと笑っていたのでした。右大臣は待ちかねて、自分でも遠い海に漕ぎ出して、辰を見つけ退治しようと思っているうちに、九州の方へ吹き流されて激しい雷雨に打たれ、その後、明石の浜に吹き返され、波風に揉まれて死人のようになって倒れていました。なんとか国の役人に助けられて家に着きましたところ、そこへ家来どもが駆けつけてお見舞いを申し上げます。大納言は赤くなった目を開いて、辰とは、雷のようなものだ。あれを殺しでもしたら、私の命もあるまい。お前たちも、よく辰を取らずにいてくれた。よかったよかった。とお褒めになり、かぐや姫の大嘘つきめ！と叫んで、二度と近寄りませんでした。
五番目の磯の神の中納言は、ツバメの小屋使いを取るのに苦心していましたが、人の勧め通りに自分でカゴに乗って綱で建物の上まで引き上げさせてツバメが卵を産むところを探るうちにふと平たいものをつかみ当てたので嬉しがってカゴを下ろす合図をしたところが下にいた人が綱を引き損なって綱がぷっつりと切れて運悪くも下にあった金属の置物の上に落ちて目を回しました。水を飲ませられてようやく正気になったとき、
腰は痛むが、小屋使いは取ったぞ、それ見てくれ、
と言いました。皆がそれを見ると、小屋使いではなくて、ツバメの糞の塊でありました。中納言はそれきり腰も立たず、気落ちも激しかったので、死んでしまいました。
五人のうちで、あまりお金をかけなかった代わりに知恵もなかったので、一番むごい目を見たのがこの人です。
そのうちに、かぐや姫が並ぶもののないほど美しいという噂を帝がお聞きになって、一人の女官に、姫の姿がどのようであるか見てまいれ、と仰せられました。その女官は早速竹取の翁の家に出向きました。
おじいさん、私は別に美しくもありませんから、帝のお使いの方と会うことはどうぞお断りください。
帝はさらに翁に、どうにかして姫を納得させるように。親なのだから、そのくらいのことのできぬはずはなかろう、と仰せられました。
しかし、姫はいよいよ渋るばかりで、少しも聞き入れる様子がありません。
翁も手のつけようがなくなって、かぐや姫はどうしても宮中には上がらぬということをお答えして、
かぐやはうちに生まれた子供ではなく、昔竹の中で見つけた天からの授かり物ですので、気持ちも世間普通の人とは違っております。残念ではございますが、
と恐れ入って申し添えました。
帝はこれをお聞きになって、それならば、沖縄の家にほど近い山に狩りに行くことにして姫を見に行くから、よきに計らえ、と決めた日に姫の家におなりになりました。すると、まばゆいように照り輝く女がいます。これこそかぐや姫に違いない、とお近寄りになると、
その女は奥へ逃げていきます。
その袖をおとりになると、
顔を隠しましたが、
はじめにちらとご覧になって、 聞いたよりも美人と大思いになり、逃げても許さぬ。宮中に連れ行くぞ。
私がこの国で生まれたものでありますならば、お宮遣いもいたしましょうけれど、そうではございませんから、お連れになることは叶いますまい。
いや、そんなはずはない。どうあっても連れて行く。と、支度してあったお車に乗せようとなさると。
姫は影のように消えてしまいました。
それでは、もう連れては行くまい。せめて、元の形になって見せておくれ。それを見て、帰ることにするから。
と、姫はやがて、元の姿になりました。
それからというもの、帝は、今まで会った姫たちとは、比べ物にならないほど、かぐや姫は美しい、と思うようになりました。それで、時々お手紙やお歌をお送りになると、
姫は、それにはきちんとお返事を差し上げますので、
なんとかお心を慰めておいでになりました。
そうこうするうちに、三年ばかり経ちました。
その年の春先から、かぐや姫はどうしたわけだか、月の良い晩になると、その月を眺めて悲しむようになりました。それがだんだん募って、七月の十五夜などには泣いてばかりいました。
おきなたちが心配して、月を見ることをやめるように言いましたが、
気がつくと、いつの間にか月を見ているのです。
と言って、やはり月の出る頃になると、わざわざ外へ出て嘆きます。
かぐや姫、どうしてそんなに泣いているのか。
今まで黙っていましたが、実は私はこの国の人間ではありません。月の都のものでございます。あるわけがあってこの世界に来ているのですが、今は帰らねばならない時になりました。この八月の十五夜に迎えの人たちが来れば、お別れして私は天上に帰ります。その時のことを思うと辛くて辛くて。
竹の中から拾って今日まで大事に育てた我が子を、誰が迎えに来ようとも渡すものではない。もし連れて行かれようものなら、わしこそ死んでしまうだろう。
月の都の父母は、少しの間と私をこの国によこされたのですが、もう長い年月が経ちました。でも、お二人に可愛がっていただきましたので、私はおそばを離れていくのが本当に悲しゅうございます。
家の者どもも、顔形が美しいばかりでなく、上品で心の優しい姫に、今さらお別れをするのが悲しくて、湯水も喉を通りませんでした。
沖縄帝にお願いなさいました。
この八月の十五日には天から迎えの者が来ると申しておりますが、その時にはどうぞお家来衆をお使わしになって、月の都の人々を捕まえてくださいませ。
帝は沖縄に同乗されて、いよいよ十五日が来ると、武士二千人をやって竹取の沖縄の家を守らせました。さあ、屋根の上に千人、家の周りの土手の上に千人という風に手分けして、天から降りてくる人々を打ち退ける手はずであります。家来たちも大勢手ぐすね引いて待っています。
家の中は女どもが番をし、おばあさんは姫を抱えて蔵の中に入り、
沖縄はその戸を閉めて戸口に控えています。
それほどになさっても何の役にも立ちません。あの国の人が来れば、どこの戸も皆一人でに開いて、戦おうとする人たちもしびれたようになって力が出ません。
いや、なに、迎えの人がやってきたら、ひどい目に合わせておっかしでやる。
月の世界には、悲しみもなければ、年を取ることもありません。ですが、今日まで私を育ててくださったおじい様とおばあ様を置いていくのは辛いのです。
そのうちに夜も半ばになったと思うと、家のあたりがにわかに明るくなって、満月の十数倍ぐらいの光で目もくらむようになり、空から雲に乗った人々が降りてきて、空中に浮いたままずらりと立ち並びました。それ来た!と武士たちが武器を取って立ち向かおうとすると、不思議なことに、皆戦う気もなくなり力も出ず、ただぼんやりとして目をパチパチさせているばかりであります。そこへ月の人々は空を飛ぶ車を一つ持ってきました。 その中から頭らしい一人が沖縄を呼び出して、
何時沖縄よ、そちは少しばかりの良いことをしたので、それを助けるために片時の間姫を下してたくさんの黄金を儲けさせるようにしてやったが、今は姫の罪も消えたので迎えに来た。早く返すがよい。
おやめください。おやめください。
さあさあ姫、こんなところにいるものではありません。
と言って例の車を差し寄せると、
不思議にも固く閉ざした格子も扉も自然と開いて、姫の体はスルスルと出ました。
沖縄がとどめようとあがくのを
姫は静かに抑えて、形見の文を書いて沖縄に渡しました。また帝に差し上げる別の手紙を書いて、それに月の人々の持ってきた永遠の命を与えてくれる不死の薬を添えて渡し、天の羽衣を着て車に乗り、百人ばかりの天人に取り巻かれて空高く登っていきました。さようなら。
これを見送って沖縄夫婦は声を上げて泣きましたが、どうすることもできませんでした。
一方、その夜の一部始終を聞き、かぐや姫の手紙と薬を受け取った帝は、姫がいないこの世で生き延びても仕方ないと、使いの役人を天に一番近い山に登らせて不死の薬を燃やしてしまわれました。
それからはこの山を不死の山、不死の山と呼ぶようになって、その薬の煙は今でも雲の中へ立ち上るということであります。
あなたに朗読をお届けするタイムリッスンリーディングシアター。
明日月曜日は
坂田隼人と
井上茜と近藤恵理子の
タイムリッスンお邪魔しバトルアタック。
茜恵理子行くわよ。
はい、
バトルアタック。
この番組はタイムリーオフィスのサポートでお送りしました。
本日は当館にお越しいただきありがとうございます。タイムリッスンリーディングシアター。
いかがでしたか。和田満吉作竹取物語、語り手は小磯一成さん、渡辺郁也さん、そして私島田明子でした。タイムリッスンリーディングシアター、次回上映もお楽しみに。それではまたのお越しをお待ちしております。
This program is presented by TPP.